詩編の、今朝は、142編を見ていきます。で、私たちの聖書通読の学びが、139編までですね、来ましたけれども、午後に140編から144編までを読んでみたいと思います。で、今朝は142編です。で、この詩編の背景は、今ここで、前置き題目で書いてあるように、彼が洞窟にいた時にというものであります。洞窟にいた時の祈りなんですね。で、その洞窟というのはどのような彼にとっては状況だったかというと、7節に牢獄から連れ出しという言葉を彼は使っています。彼は今洞窟にいる理由は、命が狙われていて、洞窟までやってきたんだけれども、どこに行こうにも行けなくなってしまった状態だったんですね。で、そこで牢獄という言葉を使っているわけなんです。ダビデはサウルから命を狙われる、殺されようとしている身となっていました。そのサウルというのはダビデの舅でもあり、またイスラエルの王でもありました。なんでそのようになってしまったかというと、ダビデと共に主がおられて、ペリシテ人を多く殺す、打ち倒すことができた中で、ダビデの方が自分よりも多くペリシテ人を戦うということ、やっつけたという歌の声を聞いたときに、自分が王位が奪われるかもしれないという恐れを抱き、それでもうほとんどパラノイア、被害妄想的になり、そして彼を追っていくようになったわけなんです。で、そこで、ダビデはもうただ逃げることしかできず、何も持たずに逃げました。でも、まずそこで行ったのが、この祭司たちがいるところ、この主の幕屋があるところに行き、そこにですね、祭司たちがゴリアテと戦った時のゴリアテの剣を、保管していたんですよね。で、それを、この今何も持たなかったから何かないですかねっていうふうにダビデが、嘘吹いてこの祭司に言ったら、そのゴリアテの剣がありますということで、あ、ちょうどよかったですと。それで、剣を持って行ったんですね。で、それからダビデはペリシテ人のいるガテに行ったんです。敵陣に入ったんですよ。で、ペリシテ人はダビデではないかと、言った時に、彼は非常に恐れて、キチガイを装ったんですね。キチガイを装ったので、その王のアキシュが、キチガイなど相手にする必要はないと言って、で、ダビデは難を逃れました。で、ペリシテ人の領地から出て、すぐそばにあるユダの地にあるアドラムという洞窟に隠れていたんですね。で、彼のジレンマをちょっと想像してほしいんですよ。彼はいわば全国指名手配のようなものなんです。その誰かから殺意を抱かれている、その誰かというのがイスラエルの王だったんですね。ですから、ね、もし誰かから命を狙われるって言ったら、例えば警察に行こうとかってなるじゃないですか。私たちだったらば保護してもらうために。ところが、その国が、警察が自分を捕まえるというような状態になったら、どこにも逃げられないわけなんです。それでダビデは唯一逃げられる場所として、敵陣の方に行けば難を逃れるわけじゃないですか。それで行ったんだけど、もちろん以前は敵だったので、今も敵だったの で、それで逃げた、そこも逃げた。だから、もう居場所がないんですよね。見つけられて殺されるのは時間の問題だったわけなんです。ですから、彼にとってここにいる洞窟というのは、囚われた者が収監される牢獄にも感じられるようなものだったんですよ。 で、ここで私たちが考えていきたい課題は、私たちもこう不自由にさせられているような状況、もうどこに行こうにももう行けない、何をしようと思ってももう解決方法が見えないような、もう縛られてしまっているような環境の中に、状況の中に置かれているという、そういうことをこう考えたいんですよね。すべて自分の考えつく可能性が取り除かれてしまっている、まさに鎖で縛られているような不自由を味わってしまっているというような状態であります。まあ、自分がすごくへりくだらせられたっていうのかな、ちょっと日本語おかしいなそういう、ことをね、思い出すんですよ。先週もある姉妹とね話していた時に、その入院している時のこのベッドで食事をするというのがもう本当に牢獄にいるような、気持ちになると、ご本人じゃなくてね、違う方のことを話してたんですが、で私も入院したことあるんですね。たった4日で苦しくなって、で無理やり退院しましたでその麻酔を受けて、で麻酔が覚めていくときに頭も動かしてはいけない、そうでない と、このちょっと動かすとですね、この頭にこの回っちゃってですね、1週間2週間頭痛、激しい頭痛がするから気をつけなさいって言ってたのに動かしちゃったんですよそれで1週間2週間なんか気持ち悪かったとか頭痛になっちゃったんですけれども、そのようにこの不自由さを味わう時っていうのは私たちにあるんですよね。今物理的な話をしたんですけれども、でも私が一つ恵みの証をさせていただきたいんですね。宣教地にいた時にですね、初期はもしかしたらそういうような状態だったんですね。まず自分のかける電話、自分の送る E メールは全て聞かれているし見られているという状態であります。でそこから電話をしてすぐに、あ、誰か他の人が聞いてるな、強い言葉って盗聴という言葉あるじゃないですか、盗聴なんですけどもね、もう慣れっこになってますので、あ、誰か聞いてる、だから2社通話じゃなくて3社通話のつもりでいつもやっていました。 E メールは当然そうだったんです。で私がその地を初めて訪れた時は緊張と疲れで高熱を出して、なんと病院のお世話になったぐらいだったんですね。けれどもですね、一番つらかったのは言語の障壁によって福音を持って届きたい人に思うように届けないという制限があったんですよ。つらかったです。すごくつらかった。日本だったらもう自由自在にできるのにっていう、そういうふうに思ったんです。ところがかけがえのない自由があったんです。それはね、イエス様が一緒にいているということが、その自分が足かせかけられているような物理的には状態になっているときにむしろ感じることができた。自分ではなくて主がおられるんだと。自分が何かするのではなくて主がここに今 いるんだということを今まで以上に感じることができました。でその制約の中で動いていくうちに、自分ではなくて主がいろんなことをしてくださって、そして教会も与えられ、御言葉を語る機会も数多く与えられていったんですね。でおそらくダビデが経験したのはそういうことだったんです。初めは全くがんじがらめの状態の中で主に叫んでいる中で、主ご自身の臨在にこの主がおられるということが分かって、で気づいてみると自分の周りに自分についてきてくれる人が集められているということなんですね。この7節の最後に、正しい者たちが私の周りに集まることでしょうと言ってるんですけれども、事実彼はこのさっきのですね、このアドラムの洞穴に避難したときに、いろんな人が集まっていた。まずは家族の人たちが それを聞いてベツレムからやってきて集まってきた、まあ、彼らも命が危険ですから。そして今度は400人の者が困窮している者、負債のある者、不満のある者たち、そういう者たちが集まってきたんですね。ちょっと問題ある人たちですよ。でも後にダビデの国ができた時に、彼らがもう強烈に忠誠を誓う主を愛する勇士たちとなっていったんですね。ですから私たちが牢獄にいるような時に何から始めなければならないかということを、この祈りから学び取っていきたいと思います。一節をご覧ください。私は主に向かい声を上げて叫びます。声を上げ主に憐れみをこいます。私は御前に自分の嘆きを注ぎ出し、私の苦しみを御前に言い表します。叫びますと言ってます。で、後にもまたこの叫んで言いました、五節に書いてありますね。叫んで祈っていました。そしてそれは何をしていたかといったら、嘆きを注ぎ出す、自分の心の思いを注ぎ出している行為であります。で、私たちは神ではなくて人とお話をするときは自分を抑えて話しているわけなんです。で、これはもう当然ですよね。相手のことを尊重するならば、相手は自分のすべての状況を知っているわけではないので、すべてのことを話すということは、まあ、限界があるわけ。相手も聞く能力があるし、そこまで全部理解してくれるわけでもないし、だから抑えながら分かち合えるところだけを話していくわけなんです。しかし先週私たちは139編を見ましたけれども、主は私たちのすべてを作られた方で、母の胎にいる胎児の時から覚えられて、その時からもう死ぬまでの永遠のこの私に対する思いを全部持っておられると。で、それを数えると何て書いてます？砂の総計というのは全部数えて、砂の数よりももっと多いんだということなんですね。私たちの心の細かい、そのひだ、心のひだの部分まで、本当にこの細かいところまでを神様は全部ご存知であるから、だから自分の心の部分、この人には言えない部分までも全てを注ぎ出して言うことが可能なんですね。で、どうしても私たちは人が集まるときに、クリスチャンといえどもですね、やはり、人なので抑えてしまいます。で、そこでですね、やっぱりこのダビデの祈りを模範にしたいんですよね。私たちは人相手に祈っているのではありません。人に聞かせるために祈るのではありません。神に聞かせるために祈るんですね。まあ、先ほど報告で、この東アジアのキリスト者、青年キリスト者大会のお話をしましたけれども、中国の兄弟たちと韓国の兄弟たちが、まあ、共に祈ります。で、参加された方、まあ、準備会とか他の集会にも、例えばほら、ここで JCC があって、中国の、ね、合同祈祷会やった時にどうでした？共に祈る時間がありましたけれども、その祈りが違うでしょう。祈りがそのなんか共に祈るというよりも、勝手になんか神に祈ってる、その聞かせるために祈ってるんじゃないんですよね。もう神に祈ってるんですよね。で、それが私たちも本当に模範としていきたいですね。神に祈ってるんだよ、人に聞かせるということではなくて神に聞かせるんだよと。だからもっと心を広げて、そう、広げるときにどうなるかって言ったら、必ずね、叫びになっていくんですね。叫びになっていく。あともう一つ、ここでダビデが強調しているのは、声を上げて叫ぶで、言い表すという言葉、その声に出して祈っていくという重要性を 見ることができます。もちろん私たちは主の御言葉などを思い巡らすときに、声を出さずに思いの中だけで主の御心を知ろうと、するんですね。そういう時もあっていいでしょう。しかし祈る時って声を出すってとっても大事なんですね。もちろん神は私たちの心にあるものすべてを知っておられます。ですから神に声を出して言わなければ神が知らないということではないんですよね。そういう意味ではないんです。けれども私たちの神は人格を持っていらっしゃる方です。で、私たちも人格を持っています。で、人格と人格が触れ合うときに必ず声を出して言葉にして触れ合うことができるわけなんです。日本語で以心伝心という熟語がありますけれども、それは言葉で言い表さなくても心と心は通じ合うのだ。で、これ確かに一面、真理の一面を言ってるんですけれども、多くの場合に誤用されています。間違って使われています。確かにそういうことってあるんですけども、あくまでもお互いに言葉によって何度も何度もその会話を積み重ねた上でですね、そして人格をそれに言葉によって触れ合っていく中で、それで初めて練られていく中で、その友人としてね、鉄と鉄が研ぐようにって書いてますよ、箴言には。その中で初めてできて、そして相手が例えばこう振り向いてくれた時に何を言わんとしてるかがこう分かるという、そういう結果としての一心伝心であって、初めから言葉にもしてないのになんで私のこと分かってくれないのかというのはありえないんですよ。これは人格的な交わりの基本であり、神がそのように私たちを作ってくださったので、神様私の言ってること分かってくださいよではないんですね。神は知ってるんですけれども、言い表すという時に私たちのうちにキリストが形作られていくわけなんです。で、ことまた私たちがね、言葉に出す、声を出すというのは意思の表れで、信仰というのは意思と非常に関わりを持っています。ですから福音書を見ますと、イエス様がこういうふうに聞かれる時なんですね。あなたは何をしてほしいのかって。で、見たら分かるんですよ。あまりにも盲人の乞食がエリコに行くところに座っていた時のことを思い出してください。そしてダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと大声を出して、この他の人たちに制せられながらですね、出て行って、そしてイエス様が私に何をしてほしいのかって。でも明確なんですよ、目を開けてほしいっていうのは。でもイエス様はあえて聞いてるんですね。それは声に出して言葉にして、その願いを神の前に言うということによって初めて関わりをイエス様と持つことができるためなんです。そこで彼ははっきりと主よ、目が見えるようになることですと言ったわけなんですね。そして見えるようになれ、あなたの信仰があなたを治したのです。イエス様はこの言葉に引き出してくださって、それが信仰なんだよとおっしゃいました。でも言葉にならないうめきってあるじゃないですかという、反論あったかもしれません、心の中で。今それも聖書にちゃんと書いてあります。言葉にはなってなくても声は出せるんです。ローマ人への手紙の8章の26節に、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなししてくださいます。何が御心なのか、何を祈ればよいのかがわからないような時、そのような弱さを持っていると聖書に書いてあるんです。今読んだところで、そのような時はうめいて祈ることができると、こう約束を与えてくださってます。 御霊が取りなしてくださるんですね。そのうめきの中に御霊が取りなしてくださるとあるんです。言葉にならないうめき、それも神の前に持っていって、あのハンナがですね、今ちょっとあの覚えてますか、サムエルのお母さんですね、子供が生まれない不妊だということで、そして唇は動いていたんだけれども言葉として出てこなかったので、それを見ていた祭司エリがブドウ酒に酔っているのではないかと思っていたぐらいだったんですよ。でコリント人への手紙14章でですね、開かなくていいですよ、今あの火曜日に聖霊シリーズをこのやっていますけれども、異言の祈りが出ているんですね。知性によっても神に祈る、つまりこの私たちは日本語ですね、によっても神に祈るけれども、霊によっても祈りましょうと書いてあるんですね。霊によって異言ですね、理解はできないけれども、神がそのうめきを、その異言を通して聖霊の助けによって祈ることを許してくださるわけなんです。でこのようにして、私たちは本当にどうしようもないような時に叫ぶ、声に出して言葉にしてその嘆きを言い表すという祈りが必要だということですね。で3節をご覧ください。私の霊が私のうちで衰え果てた時、あなたこそ私の道を知っておられる方です。私が歩くその道に彼らは私に罠を仕掛けているのです。この霊が衰え果てたと言っています。もう力が尽きてしまって心が折れてしまっているという時です。どうしようもない時に彼はあなたこそ私の道を知っておられると告白しました。私たちがどのように行けばよいかわからないときに、何をすればいいかわからないときに、やってしまうのは何かやっちゃうことなんですよ。もうこれやってもできない、あれやってもできないっていうのは分かってて、選択肢 A、B、C、D が壊されてるのに、だけれども何もできないということが認められなくて焦っていろんなことをしてしまうんですね。そうするとここに書いてあるように罠に陥ってしまうってあるんですね。これが敵の思うツボなんですよ。立ち止まるという勇気が必要なんですね。立ち止まる。彼はあなたこそ私の道を知っておられるってこう言ったんです。今は何もわからないけれども、どこに行っても逃げようがないんだけれども、あなたは私がどうやって逃げたらよいのかを知っておられると神様に任せたんですね。立ち止まるって勇気がいるんです。イスラエルの国、ユダの国がですね、アッシリアにこの囲まれてですね、もう滅ぼされそうになっている、絶対本当危機の中にあるときに、彼らはなんと南にあるエジプトに逃れようとしてしまいました。あるいは救援を助けを呼びに行ってしまった。でそのことで神様が、叱責をしているんですけれども、立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。しかしあなた方はこれを望まなかった。あなた方は言った、いや私たちは馬に乗って逃げよう。それならあなた方は逃げてみよう。私たちは早馬に乗って、それならあなた方の追ってはなお早い。一人の脅しによって千人が逃げ、五人の脅しによってあなた方が逃げ、ついに山の頂の旗竿、丘の上の旗ぐらいしか残るまいということで、逃げれば逃げるほど自分が恐怖に包まれて、それでもっともっと大変なところに行ってしまうと。立ち止まる、主を待ち望むなんですね。そして次に4節です。私の右の方に目を注いで見てください。私を顧みる者もなく、 私の逃げるところもなくなり、私の魂に気を配る者もいません。で、これが先ほど話した、他の人には分かってもらえないというか、この苦しみを他の人に聞いてもらいたい、でもやっぱり聞かれてない。そういうことじゃないという答えが返ってくる。でもそれはその人の責任ではないんです。神がそういうところに置いてくださったわけなんです。ここで顧みるものもなく、逃げるところもなく、私の魂に気を配るものもないという、心の慰めを与えてくれる人がいないんですね。今私たちはこのように仲間を持っています。私も本当に皆さんに定期的にお会いできるのは私にとっての救いでもあります。話を聞いてくれる、共に祈ってくれる、これは生命線とも言えるとても大事なものであります。けれどもですね、もしそれだけだったら実は不十分なんですね。まあ、人間的な言い方をすると、群衆の中の孤独っていう言葉があるじゃないですか。たとえ人がたくさんいても、自分の悩みや苦しみを知ってもらうにはあまりにも不十分なんですね。しかし実は孤独というのは否定的に聞こえるようで非常に有益な状況であります。一人ぼっち、孤独を通ることによって、人ではなく神ご自身に慰めを得て、その体験を、今までにない体験を持つことのできる貴重な機会となる。で、この孤独があるからこそ、本当に人の前に出ていくときに、人と共に交わって関わっていくときに、その神性が練り清められて、主により頼むものとして他の人と関わり交わることができるようになるわけなんです。このダビデの場合は、ダビデがこの孤独があったからこそ主との交わりが確立され、それで彼がイスラエルの王となった時に、人により頼むんではなくて主により頼むものとしてイスラエルを治めることができたわけなんです。イエス様のゲッセマネの園を思い出すとですね、このね、他の人たちとの交わりとこの孤独に祈るとの絶妙なバランスが書いてあるんですね。イエス様は決してお一人で何かする、まあ、特別な場合はサマリアの女と会う時にはお一人でね動いたけど、でも生活を12人と、また他の多くの弟子たちと、また女たちとしていたわけなんです。全知全能のイエス様ご自身がチームとして交わりの中で動いておられたというのはとても大事なんですね。けれどもイエス様は一人で寂しいところに行き、祈りを捧げる時間を持ちました。覚えてますね。そして夜を明かしたという言葉まであります。そしてゲッセマネの園においては、最もイエス様にとって苦しい霊の戦いの時でありましたが、やはり弟子たちを近くまで連れて行きました。しかももっとご自身が心を明かすことのできる3人を選んでおられて、その3人と共に近くのところまで連れてったところが、あなた方が誘惑に陥らないように祈っていなさい、目を覚まして祈っていなさいと言って、イエス様はもうちょっと離れたところでお一人になって祈られたわけなんです。私たちもこうであるべきです。交わりはね、本当に大事です。しかしその交わりが有効化するためには、たった一人で主に会うというその勇気っていうか、なんていうかな、心を開く時がですね、必要になってくるんですね。 そこで5節です。主よ、私はあなたに叫んで言いました。あなたは私の酒どころ、生ける者の地で、私の分の土地です。どうですか。今洞窟の中の非常に小さな空間にいたにもかかわらず、あなたが生ける者の地で私の土地分の土地です。なんかね、今ここでダビデはですね、もう本当に広大な土地以上のこうそういうものを自分のものとできているという自由を味わってるんですよ。 主ご自身との、ま、がおられるということによって。主がこのような縛られているようなところで本当に共にいてくださいます。文字通り牢獄に入れられた神の用いられた人たちは聖書に多く出てきますよね。例えば使徒パウロはですね、カイザリアで捕らえられて、もう本当に彼にとって一番暗黒だと言われて、暗黒だったと思われるこの人生の一番暗い時にですね、イエス様が隣にいたって書いてあるんです。そのよう主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。そこでローマに証しを立てに行くという大きな方向性と確認が与えられていたわけなんです。そして主が共におるっていうのはね、軽く考えないでください。主が共にいるというのは、天においても地においても一切の権威が与えられている方が共におられるということなんですね。だから主が私の受ける分であり、私の受け継ぐ土地ですと言っています。主の御心に従うという時に、何か神様に言われたことを行う、神に言われたから行っていますという道を選ぶ時って、必ず孤独になります。必ず孤独になります。どうしてかというと、今までは他の人たちがやっているから私もこれを行うっていう理由で生きていたところから、主が言われているからっていうことだけで、それが理由で何かを行うっていうのは抗うことになる。抗うっていうのは全く正反対の方向に動くことになるからなんですね。聖書を見てください。思い出してください。孤独でない神に用いられた人っていうのは、神、そうですね、少ないですね。ノアは全世界が悪に陥っていた時に、箱舟を作れと言ったわけですね。非常に孤独でした。そしてアブラハムは父の故郷を離れて示されたところに行きなさいと言われて非常に孤独でした。ヨセフは文字通りエジプトという外国で牢屋に入れられていました。モーセはエジプトから離れてミディアン人の中で羊を飼いました。数ある預言者は主に言われたことを行おうとするときに、必ず一対一であり、そして他の人たちとは全く違うことを行い始め、そこにさっき言った天と地の一切の権威が与えられている方が働いてくださるわけなんです。そして6節から7節、私の叫びに耳を止めてください。私はひどく貶められていますから、どうか私を迫害する者から救い出してください。彼らは私よりも強いのです。私の魂を牢獄から連れ出し、私があなたの皆に感謝するようにしてください。正しい者たちが私の周りに集まることでしょう。あなたが私によくしてくださるからです。苦しみの中にいるときに、助けてくださいって私たち祈りますよね。で、ここでですね、注意してほしいことがあります。目的、助けられる目的です。 何て書いてますか。皆に感謝するようにしてくださいと。牢獄から連れ出されたら、サウルの手から救われること自体が目的ではなかったんですね。自分が救われるのはあくまでも神に感謝を捧げることができるようにするためだったんです。だから祈りって、これをやってください、あれをやってくださいと言って、それが叶えられていくという、自分中心のものではなくて、神に仕え、神に感謝し、神を褒めたたえることができるようにという、神中心なんですね。だからその目的がしっかりしているかどうかということがとっても大事なんです。もし自分の今の苦しみからこの救い出されることだけを目的にしてたら、十字架っていうのはおかしな話になるんです。なぜかって言ったら、群衆が、それ祭司長が、お前が神の子だったら自分自身を救ってみろって言ったんです。そして十字架に共につけられている囚人の一人が、いや最初は二人とも言ったんですよね、お前がキリストだったら私たちを救えと、自分だけじゃなくて。でもイエス様は何て言われました？イエス様その祈りに答えられましたか？答えなかったでしょ。でも答えた人がいるんです。そのもう一人が何て言いました？あなたが御国の位にお付きになるときは私のことも覚えてください。これはすぐに聞いてくださったんです。なぜか、この人はイエス様を褒めたたえるとか感謝するというか、イエス様に仕えていくというか、これが目的で、その今の状況から救われることを祈ったんですよ。だから祈りが聞かれました。そして最後がとっても大事です。正しい者たちが私の周りに集まることでしょう。集まったでしょう。最後に。ダビデが自分の中でしっかりと、その祈りの中でしっかりと主の前に立っていたから、正しい者たちとの交わり、協力ができたんですよ。しっかりと個々人がそれぞれが主により頼んでいるからこそ、その者たちが集まるとその交わりが豊かにされるんですよね。自分をしっかりさせるために交わりに参加してしまうとどうなるかというと、問題を話し、その問題を聞いてあげ、それも大事なことなんですけれども、究極的にはそれは正しくないことなんです。そうではなくて、神ご自身から自分が恵みを受け、その恵みを持って交わるときにですね、神の恵みとなって全ての人に分かち合われて、そして全ての人が益を得るようになるわけなんです。交わりが豊かにされるために、私たちの交わりが豊かにされるためには、それぞれが主の前に孤独であっても出ていくという勇気を持っている必要があるわけなんですね。ですから孤独から始める、その現実から目を離さない、そして主と格闘することですね。そうすると共に、主を追い求め、主の皆を褒めたたえる集団として、集団というのはつまり、グループとしてですね、私たちは生かされていくことができます。最後にですね、第二テモテの2章の22節を読みします。あなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に、義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。追い求めるのは、共に主を呼び求める人たちと共に追い求めよう。ぜひですね、私たちもそのようにしたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがダビデという模範を私たちに置いてくださって感謝いたします。お父様、一人になるときに私たちは自分たちの不自由さを感じます。私は自分で感じます。 まず自分自身というものに不自由を思います。何かをしようとすると必ずこういうことをしてしまう、ああいうことを言ってしまう、なんでこうなっているのかなと考えたりもします。主よ、それをあなたに言っていき、言葉にして言っていき、あなたがそれを全部受け止めてくださることができ、そしてあなたが御臨在を示してくださることを感謝いたします。主よ、あなたが共にいてください。私たちの喜びを全くものとしてください。私たちの交わりは御子と御父との交わりであるとあなたは言われます。主よ、豊かにこの交わりをしてくださいますようにお願いします。イエス様、ありがとうございました。聖霊様を感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。